京子さんも国際結婚で、で、こう、フィンランドと日本を移動しながら、あるいは、娘さんも日本で育ちながら、海外でも、こう、いろいろこう、行ったり来たりされている。
でも、
そういう側
そこは
面
ね、
から見たら、どんなふうに思います
その子は
か？
結局、本人も関西弁ネイティブ、もう育ちでね、うちパートナー、ハンヌはお家で日本語喋ってるので、まあ、さっきすごく、まあ、去年話したと思いますけれども、パパ、フィンランド語喋ってくれてたら、うちバイリンガルになったのにっていうぐらいの、やっぱ日本人意識っていうのは強いですよね。うん、だからちょっとまだわからないんじゃないかなって。今、だからこのね、収録をしている8月8日時点では、ですね、フィンランドに、ハンヌと2人で戻ってるんですけれども、だからまあちょっとその現地の状況がね、どこまでわかってるのかっていうのは多分わかってないでしょうね。でもハンヌももうフィンランドは自分が知っていた頃のフィンランドじゃないって言ってるので、もうやっぱり日本で、根を下ろして、まあ、彼は住んでいこうかなっていうのは思ってて、やっぱり時々日本国籍取ろうかなっていうのは言ってますよね。だからまあ彼女にとって多分転機になるのは、まあ私が2027年度に、在外研究というので、国外に行って1年間研究期間っていうので。でも、むいこさんもアメリカとかね、ロンドン行ってらっしゃいますけども、まあ、その時間を頂戴するので、まあ、その時に、ちょっとまだ全然手続きが進んでないんですけど、オーストラリアに行きたいと思ってい
オー
て、
ストラリア
はい。
ね。
だからそこに、まあ、ナオミも一緒に連れて行って、まあ、ずっと1年間無理なんですけど、多分9ヶ月ぐらい留学することになるので、ちょっとそれで日本国外で、どう自分が生きる可能性があるのかっていうのに目を向けてもらえるんじゃないかなっていうのを思いますけどね。
英語も頑張ってるんですよね。
ああ、英語ね。いや、結構ね、なんか知り合いには、それスパルタやみたいな、あんなに頑張ってるのにってこの間言われたんですけれども、まあまあ、それはちょっとお友達で、大学院時代の後輩で、その彼女はキューバ人のパートナーと結婚して、まあ、キューバが専門だったので。まあ、それで、子供が一人男の子で、スペイン語ペラペラで、うちの子がね、ユタさんと同様に「ええな」って自分の子と比較してるんですけれども、まあ、ちょっとうちに万博行くのでちょっと来てくれて、でそれでうちですね、ハンヌがいろいろとですね、格言というか壁に書いて貼ってるんですよ。覚えられるように英語で。英語でっていうか、まあ、ちゃんとこれしろよっていうので。先に仕事、後で楽しめ、そうすればメンタルエネルギーは高いですって日本語で書いて、
すごいです
プ
ね。
リントアウトして貼ったりと
すご
か、
いですね。
あと、まあ私がスマートフォンゾンビって、スマートフォンゾンビ多すぎるって言ってたので、スマートフォンゾンビはこういうやつだっていうので全部書いて英語で貼ってる
も
ん
う、京子さんのうちは一回行ってみるといいかもしれません。使ったかもしれないってい
スパルタやなっていうのは最近ちょっと思ってるんですけど。でも、ナオミはいとこが日本にはいないんですよね。まあ、だから、そのフィンランドにいるいとことは仲良くせなあかん。でもフィンランド語喋れないし、なんでも悪いですけど、って悪いって言ったらあれだけど、まあ、本人はやっぱり日本語頑張って、日本で生活してるからっていうふうになってたからこうなったんですけれども、まあ、でもフィンランド語喋れないんだったら、もう英語でしかいとことはコミュニケーションできないから、まあ、ちょっと英語頑張ろうっていうので。でも何も目標なく英語勉強しろっていうの
難
はやっ
しい
ぱり
で
なか
す
なか
ね。
難しいので、まあ、じゃあ英検を頑張ろうと。で5級から始まって、5級4級3級準2級ときて、でこの間4回目のチャレンジでようやく英検2級、英検2級はセファールっていうね、そのヨーロッパの言語の習熟度を、測る、物差しでは B1 っていうので。一応なんか初級を卒業して、それで、まあ、インターミディエット、まあ、中級の最初のレベル、簡単なやり取りもできて、まあ、リスニングもできて、書くことも読み書きもできるっていう、そういうレベルなんですけれども、まあ、それになんとか合格をして、ちょっとなんか本人は、まあ、自信を持ったかなという感じですね。
ね、だいぶ中学生って考えるとだいぶ頑張ってますよ
まあ、
ね。
高校一応修了レベルで、 やっぱりその12級から2級というのが、結構差があってなかなか難しい、まあ、4回目でねようやく通ったっていうぐらいなの でそれからやっぱりその生活の感じというのが問題にも反映されてる。ちょっとその大学とかでなんかそのリーディングでもノーティスが出て、でそれに関してちょっとちゃんと読んでそれで答えなきゃいけないとか、まあ、リスニングでもそのいろんなこう生活の場面っていうのが出てくるので、まあ、単に英語力だけじゃなくてそういう生活レベルがちょっとやっぱりね、
お兄さんお姉さんになって
くれてならないと、で社会問題とかにも関したリーディングのどっかの問題も出るので、ま
あ、
なかなかちょっとハードルが高いので、うん、今はその12級など12級プラスっていう新しい級が今年から導入されたっていうのはありますよね、まあ、でもねなかなかねその目標設定しても、まあ、毎日ね英検は勉強はって言ってもなかなかやらないんでまあまあ最初からでも一応ね人参ぶら下げといてご褒美あるよとかいうのを言ってるんですけれども、でもなかなかやっぱりヨタさんと同じでスイッチが入らない、
やっぱり自分で、ね、
まだ中学生ですからね。
うん、まだ中学生ね。
あとね英語を勉強するっていうのはもう一つちょっとこれは面白い話で、フィンランドの社会において、どういうふうに大人になっていくのかっていう成長過程と関係してるんですけれども、フィンランドやっぱりプロテスタントの国 でうちの子も一応赤ちゃんの時に洗礼式を受けたクリスチャンなんですよ。私は仏教徒なんですけど、もう私はインドで宗教のこともいろいろ調査もしてるので、まあ、死ぬ時に自分が何教とかっていうのを決めようかなっていうのは思ってるんですけど、一応仏教とは言ってる。はい、でもハンヌとナオミはキリスト教徒なので、まあ、家にはちゃんと聖書もあったり、まあ、聖書をね毎日読むとかいうのはないんですけれども、うん、例えば手塚治虫の監督っていうのかな、手塚治虫原案で、あ原案じゃないわ、イタリアのテレビ局からオファーを受けて手塚治虫が制作をした聖書物語の DVD があって、うん、それを見たりとか、うん、やっぱりねいろんなその聖書の漫画があって、でナオミが読んだりとかいうのもしてるんですよね、うん、それで洗礼式を受けた後に教会のメンバーとして認められるっていうのを、本人がちゃんと信仰をしてますっていうのを宣言する献身で、剣っていうのは賢いで、信は信仰信で、礼は儀礼の礼なんですけれども、まあ、それは別にプロテスタント、フィンランドルーテル派が多数なんですけれども、プロテスタントカトリック問わず、まあ、いろんな国でそれをやっていて、で実際私が調査をしているインドのゴアのカトリックでもやっぱり献身でコンファメーションですけれども、うん、その信仰コンファームする、確認するっていうことですよね。でそれはやってて、まあ、女の子だとなんかウェディングドレスみたいな、その綺麗なですね白いドレスを着て、やっぱりその教会で儀礼に臨むっていうのがあるんですね。でフィンランドの場合はそれがなんかコンファメーションキャンプっていうのがあるんですよね。でそれでいろいろ野外活動とかなんかそのある場所で、まあ、キャンプとかいうのはテントをやるのかな、まあ、でもみんなでこう多分、一緒に何だべとかあるような部屋で生活をして、いろいろアクティビティをやって、でそれからちゃんと聖書のね信仰の勉強もしてっていうのを、まあ、1週間から10日ぐらいするのかな。でそれで最後終わって、やったちゃんとコンファメーションできましたねってなった時に、ですね親戚一同招いてちょっと素敵なパーティーをするんですね。で他にもちゃんと清掃してドレスを着てバラ一輪持って写真を撮ってもらう、ちゃんとした写真撮ってもらうんですよ、うん、でそれはいとこの子たちも全部やってるんですね、うん、でちょっとそれを来年ですね、15歳になる年に、まあ、海外にいるんだけれども参加ができるコンファメーションキャンプっていうのがあるそうで、ハンドが見つけてきて、で一応申し込みました。ただ抽選制なんですよ。でも多分、うん、まあ、日本からこういうフィンランド系、お父さんフィンランド人、まあちょっと珍しいですよね、うん、だきっと当選するだろうと踏んでますけれども、まだちょっと抽選の結果が出てません、うん、でもそれが抽選通ったら、うん、全部やっぱり英語で やり取りしないといけないので、あ、英語それも必要やから頑張ってねっていうので、
うん、
今年と、まあ、来年行くまでに準1級通ってたらいいけど、まあ、なかなか難しいかなみたいな、まあ、準1級はもう高校卒業して大学レベルなので、う
ん、
英検なかなかハードルは高いんですけれども、
うん、
まあハンヌがやっぱ結構スパルタで頑張れ頑張れって言ってるのでねあの英検頑張れと書いてないですけれども、あの先に仕事、うん、後で短期的なすればメンタルエネルギーは高いですっていうのが貼ってありますので、
それこそね、あのまあまあそれぐらいの、まあ、2級近い実力があるんやったら、それに行くことによって上手くなって、
そうそうそう、
でまたもっとっていうふうにちょっとステップアップのこういい機会になるかもしれませんね。
なんかまあ今回のね、うん、フィンランド行き、私は母は行かないので母に頼ることはできません。そうなると多分延々と英語かフィンランド語になると思いますので、
う
ん、
あ、そう
か、どうなってるかな、
いいかもしれませんね。
でも直美さんにとってもなんかその洗礼を受けることも含めて自分がどこにいるのかっていう、その心のコミュニティみたいな、そういうのなんかこうなんか拠り所みたいなのっていうのがを大事にしてはるよね。あの日本にはるけど、あのそういう どこだからどこがコミュニティっていうわけではなく、心に触れる場所みたいなものをその時々で求めてはるっていう、そういうこうなんか印象を受けたんですけど、
そうですね、私自身はそこまで考えてはいないんですけれども、うん、やっぱりハンヌが鬼に触れてやっぱそういうことは、
うん、
やっぱりそのフィンランドの伝統っていうのを受け継いでほしいっていうのがあって、うん、まあ、私も別に、ね、家族でちょっと宗教が違うっていうのを、うん、まあ、やっぱ文化人類学者なので、うん、許容ができるというか、うん、まあいいんじゃないっていうので、うん、まあ、受け入れて今に至るっていう感じですよね。だから直美はやっぱりちょっとその辺の、自分はキリスト教の教えをみんなより知ってる、だからイースター復活祭のこととかもやっぱりちっちゃい頃は、うん、あのイースターエッグ探しとかいうのでね、うん、家で、
あ、
うん、よく売ってるあのチョコレートの形、うん、チョコレートの卵型のやつですよね、
うん、
でそれをやっぱりハンヌがオーダーして買ってきて、ちょっと家の中の、どこか探して、
ちょ隠して
隠して、でなんか熱い熱いホットホットコールドコールド、
ああ、
その近く近くの方がハッハッハッって、
あ、それそれ、
それでなんとなく場所を分かって、それで探すみたいな、そういうのをやってましたね。だから、うん、ナオミはそういった復活祭のことも知ってるけど、みんな復活祭やったねって言ってもイースターやったねって言っても何のことか友達は分からないみたいな、ちょっと自慢言ってました
よ。自慢なんですね。あの自分がちょっとよく知ってるっていう。
うん。だからうちはまあクリスチャンやしっていうのは、うん、まあ、この間そのね、だからちょっと前に申し込みしたっていうのをハンヌが言って、まあうちクリスチャンやしみたいな、割と乗り気ではありましたよね、
うん、じゃあ今度、うん、在外研究で2人か3人でいあの海外行った時、またなんかこういろいろ直美さんにとっての夢みたいなのが広がったりするかもしれない
ですね。私の心配は彼氏ができて、もう一回帰らない。
あるかもしれない。
大学オーストラリアで行くみたいな。
あるかもしれません、
ね、はい。そういうことになったらどうしようっていうのは、ちょっとこの、ね、はい、心の片隅でありますけれども。
はい、まあまあまあ、分からないわ。
まあね、親はね、まあ、自分が自由にさせてもらった分、因果応報なので。
本当因果応
報。今年の女子会も、なかなか過激な女子会でしたが。でも なんていうかそれぞれ途中なんですよね。人生全部いつでも途中かもしれないから、そのプロセスを作りながら次につないで、でもその次がどこにつながっていくかは分からないし、あのゆうたさんの人生だけど、さやかさんの人生はさやかさんの人生であるから、ゆうたさんが大学行ったらね、さやかさんはその後自分がどこにどうするかっていうのは、また違ってくるだろうし、そういう意味ではなんか本当に続くっていう感じですね、
うん、すごい、
そうです、
ね、話でしたね、
はい、今回はもうこれはあるかな、そうです、今年は話題ができたなって思いましたからね。
はるかの人も結構支えになってますね、リスナーに伝えるっていう、
そうですよ、またあの
子供たちだけで、
子供だけでね、あの登場みたいな、
そんなこともあるかもしれない。
じゃあ、また引き続きよろしくお願いします。今年もありがとうございました。